それでは主が来るまでと題して慰霊詩吟先生にメッセージをお願いいたします。よろしくお願いします。
はい、皆さんメリークリスマス。はい、主の皆を褒めたたえます。では一言お祈りして、御言葉を取り次ぎいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝もこのようにして、アドベントの第3週の日曜日を迎え、兄弟姉妹が御や教会に集められ、あなたを賛美し、あなたの御言葉を聞き、あなたを礼拝するできることが許されます恵みに、心から感謝をいたします。今日いただく御言葉を糧として、今週1週間もクリスマスに向けてイエス様を誕生喜ぶとともに、もう一度来られるイエスキリストを一人でも多くの隣人に証ししていくことができますよう、聖霊の力を与えてください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、アドベントもですね、第3週を迎えまして、まあ、今年もいよいよですね、来週のクリスマス本番を迎えるということになりました。そして今日はですね、久しぶりにといいますか、礼拝後に愛賛会が持たれるということで、今日はですね、皆さんお子様から大人の方まで、いつも以上に楽しみにして、教会に集われたのではないかと思います。私はいつもですね、この朝の9時からのファミリー礼拝の方にも集わせていただいているんですけども、もう本当いつもですね、子供たちのこの元気な姿にとても励まされております。と言いますのもですね、この特にアドベントに入ってからのこの子供たちのテンションがですね、もう異常に高いんですね。本当に喜びに溢れているということなんですね。で、それには一つ理由があって、アドベントクイズというですね、クイズが行われているんですね。このクリスマスにアドベントに入ってからですね。で、そこで、まあ、正解するとですね、その場でもうお菓子がいただけるということで、もうとてもですね、それも非常に子どもたちが喜んでいるということなんですね。で、ただですね、このクイズですね、なかなか侮れないんですよね。もう私もこうやって見てですね、回答しようかなと思うんですけど、結構わからない問題もありました。はい。まあ、ぜひ皆さんに2つ3つちょっとご紹介、披露したいと思うんですが、まあ、当てませんから心配しなくていいんですけども、まずですね、このイエス様を産んだマリアですね、このマリアっていうのはどのような意味があるかっていう、そんな問題が出ていたんですね。で、まあ、私も知らなかったんですけども、このマリアっていう名前の意味はですね、にがなっていう意味があるらしいんですね。このエジプトした民がこのエジプトでの苦労ですね、それを忘れないように、この苦い思いを忘れないように、今でもこの杉越の祭りでは苦菜をね、食べますが、まあ、苦菜っていう意味も含まれているっていうことを言ってました。これはマーラルというですね、この苦いっていう意味をする言葉から、まあ、マリアという名前ですね、まあ、そのような由来があるとも言われています。はい、もう一つだけいきましょうか。もう一つ、これはまあ皆さん大丈夫だと思うんですが、イエス様のお生まれになった日はいつでしょうかっていう、そういう問題が出ておりました。はい、これは12月の25日クリスマスでもなければ24日のね、イブとも断言はできないっていうことなんですよね。なぜかというと、この聖書にはそれ見るとどこにも書いてないから、まあ、ひょっとしたらそうかもしれませんが、はっきりと12月25日ではないんだよっていうような、そんな問題もですね、出ていたわけなんですね。ですから、まあ、聖書に書いてないから分かりませんというのが答えであったわけなんですね。はい、ということで、まあ、こんな幼いうちからですね、ファミリー礼拝や、まあ、分給や、そして昨日は120名近くの方が、お子さんがね、子供クリスマスをやったということを聞いておりますが、まあ、このような幼いうちから御言葉に 慣れ親しんで、そしてお祈りして礼拝するっていうことをですね、そしてこんな難しい問題もですね、果敢にトライしてるっていうことで、もう本当にこれ、末はね、博士か大臣かなんてあんま今言いませんけども、本当にこれ聖書博士か、もしくはこの大伝道者にでもですねなるんじゃないかなと思って、この親御さんと同じような期待を持って子どもたちを私は見ておりました。はい、ということでですね、今日はクリスマスを控えて、当然このイエス様の誕生を喜ぶそういうクリスマスであるわけなんですけども、イエス様をもう信じている私たちクリスチャンはですね、これもう一度来られるイエス様をですね待ち望むという、そのような期間でもあるわけですね。そしてこのアドベントというのは来るという意味もあるということなんですね。待つとか備えるではなくて、来るイエス様がもう一度来られるということもですね意味していますので、もう一度ですねイエス様を心待ちにする、そのような一週間をですね過ごしたいと願います。はい、聖書の箇所はですね今お読みくださいましたが、これ旧約聖書の一番最後の書簡ですよね。マラキ書であります。3章しかない短い書簡でありますけども、この3章のですね初めのところをですね一節の方をちょっと見てみますと、見よ、私は使者を送る、彼は我が前に道を備えるということで、これはバプテスマのヨハネですよね。洗礼者ヨハネがまず使わされ、そしてイエス様がお生まれになると、そのような予言が続いていくわけです。ここではですね、このイエス様が来られるまでの約400年間、旧約聖書最後の預言者マラキが来て、このバプテスマのヨハネまでの約400年の期間がありますが、その間のですね、イスラエルの民の堕落したちょっと霊的な状態がですね、このマラキ書を読むと記されているんですね。このイスラエルの民というのは、この70年のバビロンの捕囚からやっと帰ってきて、そして神殿が壊されていたのを再建して、城壁も直して、もうこれ希望に満ちあふれて、あと来たるべきメシアをですねいつ来るかどうかということを待ち望んで、そのような状態にいたということなんですね。ところがそれどころか、飢饉があったり、いろんな争いがあったり、一向にですね暮らし向きが良くならない、祝福されないということで、これ神様に対するこの信仰がですねちょっと衰退している、そのような時期であったということが読み取れます。マラキ書のこの一章の方ですね、見てみますと、神様の愛に対するこの疑いがですね記されているんです。神様はどのように愛を示してくださったのか、どのようにあなたが私たちを愛されたのですかとまで言って、これ神様の愛にですね対する疑いの言葉を発しているわけです。そして次にこの神様への捧げ物ですよね、これを粗末に捧げる礼拝が行われていました。汚れたパンや傷のついた生贄をですね捧げる、そのような思いで礼拝に集っていたわけですね民は。そして10分の1の捧げ物をも惜しむ思いということ、ここが記されています。これは今では11献金ですが、この月定の献金でありますよね。これをしっかり行っていなかったというふうに、ここのマラキ書にはですね記されているんです。私たちのゴヤ教会ではこの12月に入りましても、この40日の連鎖祈祷のこの最中であります。ちょうど水曜日の20日まで続いて40日ということになるんですけども、この週報の後ろをご覧いただくとですね、祈りの具体的な課題というのが記されております。先週からですね、お気づきになった方もおられると思うんですけども、この教会の財政的な祝福ということもですね祈りの課題として具体的に挙げられているわけですね。この10分の1を捧げるということ、月額の献金をお客さん神様にですねお返しするということは、これはもう献金袋にも記載されてますけどもね、この教会の財政の基礎となるものですから、もうこれはもうとてもとても大切なことであります。そしてただこれ捧げればいいと 10分の1ポンと捧げる、あるいはただお返しすればいいということではなくて、惜しまずに捧げるということですよね。そして喜んで神様にお返しするということ、まあ、その私たちのこの心をですね、神様は見ておられるということはもう皆さんもよくご存知のことであると言えます。ですからまあ続けてですね、この課題についても祈っていきたいなと心から思うわけなんですが、そして2章の方にも入ってくるとですね、この礼拝を取り仕切るこの祭司の堕落ということまで記されているんですね。祭司への警告とあります。この働き人である牧師や教師ということになりますね。監督する立場の人、今で言えばそのような人間が9節見ると人を偏り見つつ教えたということですね。まあ、簡単に言うとエコひいきということです。人を見て態度を変えたりとか、あるいはこの自分の気に入っている人、あるいはたくさん献金をね捧げる人、たくさん奉仕をする人、まあ、そういう人をですね好んで教えると、まあ、そのようなですね、まあ、堕落の状態があったということですね。祭司の職の人たちも、そしてそのことによって多くの人がつまずいて、そして道を踏み外し、民から相手にされないものにしたと、神様がですねそういう取り扱いをされたということですね。ここを見ると書いてあります。そして、まあ、最も問題ですね、であるということが書かれているわけですが、まあ、これは異教の神を信じる偶像礼拝ですね。今までは、まあ、神様に対して、まあ、礼拝は捧げていましたが、もう今度は違う神様をですね礼拝する偶像礼拝ですね、まあ、そのようなことが蔓延していたということもここを見ると記されているんですね。そしてこの若い時から一緒に共に労苦した妻をですね捨てて、そしてその異教の神を信じる若い妻でしょう、新しい娘と結婚すると、そのような堕落した状況がこれずっと書かれているわけです。そして当然この娘の持ち込んだ異教の神を自分も信じてしまうようになるということですね。で、そのような様子を象徴しているのが今お読みいただきました今日の3章の14節から入ってくるわけですが、14節から15節私の方でもう一度読みますと、14節あなたたちは言っている、神に仕えることは虚しい、たとえその戒しを守っても万軍の主の御前に共に服している人のように歩いても何の益があろうか。15節むしろ我々は高慢なものを幸いと呼ぼう、彼らは悪事を行っても栄え、神を試みても罰を免れているからだと、このように記されています。この当時の神に逆らうイスラエルの民というのは、この神様に対する奉仕をですね、私たちが喜んでやっているこの奉仕に対して虚しいとですね告白しているわけですね。そして神様から与えられた戒め、この律法を守ることがあたかも藻に服しているこの大切な人と死に別れてですね、そして悲しみながらこのとぼとぼね歩いているような、そのような風にであるとまで語っているわけですね。しかしどうですか皆さんね、こんな神様に仕えることっていうのは虚しいことでしょうか、悲しくて無益なことでしょうか。全くこれ違いますよね。本来はこのアダムの罪以来ですね、私たちはこの神様との関係が断絶して生まれてきているわけですね。それがこのイエス様が来てくださったことによって生まれてこの地に来てくださったことによって、そして十字架にかかってくださったその流された血潮によって私たちはこの神様との関係がですね回復するようになったわけですね。信じている人はこの神様とのですね関係が戻ったということになります。そしてもうどうしても埋められないこの心の穴ですね、ぽっかりと開いた空虚感、そういったものがどなたも感じることがあると思うんですが、それが埋め合わせることができるようになった、イエス様が埋めてくれるようになったということですね、であります。 ソロモンもですね、コヘレトの言葉、伝道者の書で言ってましたね。空の空、すべては空、虚しいと言ってました。しかしそうではないですね。私たちはこのイエス様によってこの虚しい思いが埋め合わされる、すべて私たちの罪が許されたということが言えるわけです。そして死から命にを与えてくださったその方がイエス・キリストであるということをよく分かっているわけであります。ですからここにあるように、喪に服してね、お葬式で悲しむようなことではなくて、新たに生まれ変わった誕生日でありますし、また結婚式ですね、キリストなる婿なるキリストと私たち花嫁ですね、キリスト、信者との、クリスチャンとの結婚の場でありますから、これ全くですね、当時のイスラエルの民は違った思いで、礼拝をしていたということになります。そして、15節を見るとですね、むしろ我々は、高慢なものを幸いと呼ぼうとまでこれ言っているんですね。頑張って努力して、少しでもですね、高いところを目指すっていう、お金をね、ちょっとでも稼いで、もうちょっといいものを食べて、もう少しいい家に住んで、いい服着て、それをですね、目指すっていうのが、この世の中ではですね、称賛されるし、美徳とされますよね。しかし、この、熱心さですね、時には悪いことを行っても、ちょっとごまかしてもですね、そのようなものを得る。ということは、これはですね、神様にとってはですね、これは喜ばれないことであります。で、そういったことをしても、これイスラエルの民はですね、神はそんなことをしても黙って見過ごせるではないか、何の罰も下さらないではないかと、これやったもん勝ちじゃないかということまで言ってるんですね。こんな的外れなことを言っております。これらの原因を少しで考えますとですね、やはりこれは答えは明白なんですよね。それは神様を見ずに、やはりこの周りばかり見るっていうところからそういう思いが起こされるわけです。聖書にはですね、ローマ書にこの世と調子を合わせてはいけませんという見言葉がありますが、この世の方にですね、引きずられていってる、この世の成功とかそういったものに見習ってですね、釣られていってしまってるっていうことなんですね。これが教会内でも起こっていたということです。ですから私たちはそういったものをですね、安易に真似したり、羨ましがるということはですね、とてもよろしくない、危険なことだということが言えます。確かにですね、私たちも、隣のね、芝生は青く見えるわけじゃありませんが、あの人いいな、羨ましいなとか、あの教会は用いられてるなと、すごいなというふうなことを思うこともあるかもしれませんが、それはですね、神様から見てどう思うかっていうことなんですね。周りと比べてるわけです、それはですね、すべて。そうではなくて、神様から見てどう思うか、人にどう思われるかではなくて、自分が満足するかっていうことではなくて、すべて神様にどのように見ておられるか、喜んでくださってるかっていうことをですね、まず第一に考えるっていうことをですね、私たちこの現代の教会も戒められます。そして私たちはこのやっぱりしっかりと祈って、今40日の連夜祈祷でいろいろな課題についてお祈りしてますけども、そして本当にこのことが神様に喜ばれることなのかな、主の栄光を表すことなのかなということをしっかりとですね、これ吟味して私たちはこの教会の働きというのを進めていかないといけません。今まではそうだったからとか、もうそういうもんでしょうというふうに何も考えずにですね、やっていくのではなくて、しっかりともその都度ですね、神様の御声をお祈りによって聞いていくということがですね、私たちには求められます。そして仮にちょっと間違っていたなということであれば、きっちりとこの軌道修正するということですね、悔い改めるということが必要であります。そうでなければ、このイスラエルの民が勘違いしてたように、神様は悪を決して放置されません、過ちを放置されません。ですからこの神様を侮ってはいけないということをこの箇所から教えられます。そしてこういう話がね、続いたんですが、16節からはですね、私たち、クリスチャンについてのことですね、が記されています。読みますと、その時、主を恐れ、敬う者たちが、互いに語り合った。主は、耳を傾けて聞かれた、と、このように記されています。 この、まあ、耳をね、神様は傾けて私たちの声を祈りを聞いてくださってるっていうことなんですね。はい。このやっぱり耳を傾けて聞くっていうね、まあこういう敬重の姿勢っていうことはですね、まあ、本当に大切なことでありますし、ただ難しいですよね。忍耐がいります。はい。まあ、皆さんもね、そう思われると思うんですね。人の話をね、ずっと長い時間傾聴して聞くっていうのはね、大変だと思います。まあ、大体15分ぐらいがね、本当に集中して聞ける限界というふうに言われてますけども、まあ、私もよくですね、ちょっと最後まで聞いてとか、あと話途中で折らないでねって前置きをされて話しかけられることがありますけども、まあ、それはですね、本当とても聞き続けるというのは大変なことで、忍耐がいるということですね。時には、まあ、早くね、結論を言ってくれと思うこともあるんですが、しかし、神様は違いません。もう、とことん聞いてくださいます。私たちの祈りをですね、もう何時間でも、ずっと何日でも、ずっと聞いてくださってる。耳を傾けて、聞いてくださってる。そのようなお方であるということですね。ここで、教えられます。そして、ここでですね、見ますと、神様は、これ、聞いてくださってるだけじゃないんですね。よく読みますと。神様は、これ、聞いてくださってるだけではなくて、この、正しいものの語り、この、良き行いをですね、記録の書に書いて、記してくださってるというふうにですね、これ、書いてますね。16節のところですね。最後のところ、記録の書が書き記されたということですね。まあ、新改訳で記憶の書というふうに書いてると思うんですが、これはですね、まあ、旧約聖書のエステル記がありますね。水曜日の祈祷会に出られている方は、ちょうど前回までですね、牧師先生が解き明かしてずっとくださっていましたけれども、その中で、モルデカイが、この眠れない王様がですね、この記憶の書ですね、まあ、宮廷書物ですか、それを持ってこさせて、読むっていう場面がありますね。あのように、まあ、良い行いが書き記されていたわけですね。それを王様はこの書物を読んで、過去にモルデカイが行った良き行いを思い出して、そして、褒美を与える。そして、それがこのユダヤの民族の救いにまでつながっていくという、まあ、そのようなところとですね、同じ意味であるわけなんですが、この記録の書に神様は私たちのこの行いとか思いをですね、ここに見ると記してくださっているということですね。すべても頭に入って分かっているはずなのに、この書にまで残してくださっているということです。まあ、ですから私たちはですね、このような奉仕とかいろんなことをすることにおいて、全くこれ、まあ、人がね見ているからとか、そういうような周りに評価されるから、世間でねいいように思われるからということでやることはもう全くないわけですね。神様が全て見ておられる、聞いておられる、そしてこの記録の書にまでですね書き残してくださっているということであります。そして17節の方ですね、入っていきますけども、私が備えている日に彼らは私にとって宝となると、万軍の主は言われる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむと記されています。私が備えている日っていうのは、これは19節以降ですね、記されています。この主の日であります、終わりの日っていう時には、この正しいものが神様の愛と憐れみによって、この父親が子供を愛するように、神様にとって宝となるということをですねおっしゃっています。まあ、ここで宝っていうのが出てますが、申命記の方ですね、7章を読むとありますね。私たちこのクリスチャンが神様から選ばれて、私たちが頑張って掴み取ったのではなく、神様が私たちを選んでくださって、そして他の者たちが取り分けて、それで自分のものとする、本当に所有物とするということですね。宝物とすると、まあ、そのような意味がですね含まれています。こんなね素晴らしいお取り扱いを私たちにはしてくださると、イエス様を信じる者にはしてくださるということであります。そして18節ではですね、その 正しいものですね、読みますと、その時あなたたちはもう一度正しい人と神に逆らう人、神に仕えるものと仕えないものとの区別を見るであろうというふうにですね、記されております。神様はですね、このご自分に従うもの、信じるものですね、正しいものと、まあ、そうでないもの、受け入れないものですね、まあ、神様に逆らうものっていうのをですね、まあ、このより分けるっていうことはね、もう皆さんご存知だと思うんですが、それだけではなくて、ここ読みますと、救われた私たちにもですね、見せてくださるって言ってるんですね。ですから自分は救われたけれども、あの人はどうなったかなとかですね、まあ、そういったことを思うこともなく、ちゃんと見せてくださるというわけなんですね。ですからその区別ですね、救われるもの、まあ、共に喜び、今この教会に、会堂におられる皆さんはこの喜びを分かち合うこの家族ですよね、神の家族、救われた者の集まりであります、でありますが、そうでない人との区別もですね、私たちにこれ見せてくださるというふうに、ここしっかり聖書にはっきりと書かれているということですね。そして最後の方ですね、3章の19節見ますと、主の日ということで書かれています。新改訳の方ですとね、あの4章という形に変わっていると思いますが、見よその日が来る、炉のように燃える日が、高慢なもの、悪を行う者はすべて藁のようになる、到来するその日はと万軍の主は言われると、彼らを燃え上がらせ、根も枝も残さないと述べられています。はい、これはね、本当にも読んだこの通りであります。今度来られるイエス様はですね、裁き主として来られます。2000年前来られたイエス様を今クリスマスで皆ですね、イエス様を信じる人もそうでない人も喜び祝ってますけども、今度もう一度来られるイエス様はですね、このような裁きを行われる方ということをですね、忘れてはいけませんよね。そして高慢なもの、悪を行うものを、まあ、全て燃やし尽くしてしまう、これが神様のですね、義なるイエス・キリストの取り扱いということになります。そして20節ではですね、しかし我が名を恐れ敬うあなたたちには義の太陽が昇ると、その翼には癒す力がある。あなたたちは牛舎の子牛のように躍り出て飛び回るとあります。神様を信じる者にはですね、この義の太陽が昇ると言ってるんですね。これはこの箇所しか出てこない表現なんですが、まさにこのイエス・キリストの到来をですね、示してますね。イエス様がこの義の太陽であるということです。そしてその翼には癒す力があると言ってますね。この翼っていうのは、解釈でですね、このイエス様の着ているあの衣というふうにですね、理解することもできるんですね。あの長血の女がですね、イエス様の衣を触って癒されたように、いろんな奇跡が行われてますが、皆さんイエス様のところにですね、集まってきたわけですね。私も癒してください、衣だけでも触りたいということでですね、そのような翼には癒す力があるということですね、ここで分かることができます。そして私たちもですね、この死も病もない、悲しみもない、涙もない、そのような天の御国に入るということをですね、このところで教えられますよね。もう病はありませんからね、そういった死もありません。そのようなことが許されるわけです。はい、もう終わりの方にしますが、この24節ですね、最後見ます。最後のマラキ書の24節では、彼は父の心を子に、この心を父に向けさせる、私が来て破滅をもってこの地を打つことがないようにと記されております。これでもう旧約聖書がですね、最後の書簡マラキ書は終わっているわけです。 まあ、私たち振り返りまして、今身の回りにはですね、まだまだこのイエス様を信じていない多くの方々がおられますよね。身近な家族の中にもいるかもしれません。また親族や知人ですね、友人、職場の人、学校の人、地域の方ですね、もうたくさんおられるわけです、イエス様を信じていない方が。そして必ずと言っていいほど、まあ、日本では、まあ、クリスチャンの比較的多い沖縄でもそうでしょう。私たちの付き合ってる人ね、関わってる人っていうのはクリスチャンよりもクリスチャンじゃない人の方が絶対多いと思うんですよね。ですからたくさんの方がまだイエス様を知らない、まあ、そのような中に私たちはですね、置かれているということでありますね。ですからそれらの子供っていうのは、方っていうのは、このここにありますように父の心ですね、父の御心を知らない子供と一緒なんです。それらのイエス様を信じてない子ですね、もう迷子と同じっていうことですよね。この霊的にはまだ生まれ変わってない、私たちはみんなバプテスマに使って、そして洗礼でね、生まれ変わったものですが、まだ生まれ変わってないという、そういう人たちなんですよね。ですから右も左もわからない、善悪っていうことをですね、分かってない人たちと私たちは日々、まあ、生活の中でですね、関わってきているということなんです。ですから当然これ教えてあげないといけませんよね。この今のクリスマスの時期、皆さんが一番耳を傾けておられる時期です。教会にも新しい方が来られます。昨日のクリスマス出会でもたくさんの人が来られたと聞いてます。ですからもう教えてあげる必要があるんですね、そういった方々に。何をですか？あ、この人がお父さんですよって教えてあげないと、迷子ですから。そしてこの方がイエス・キリストなんですよ、クリスマスは本当にこういう意味があるんですよっていうことをですね、はっきりと教えてあげないといけないということですね。まあ、皆さんも迷子になってですね、小さい子が歩いて、泣きながら歩いてたら絶対声かけますよね。どうしたのって言って慰めてあげて、そしてお父さんのとこ連れて行きますよね。まあ、そのようなことをですね、私たちはやっていかないといけないということなんですね。で、じゃあそれはいつまでやるんですか、いつまで続くんですか、もう何十年も教会に集ってやってますがいつまでなんですかっていう、それは今日読みました通り、主が来られる日まで続くということなんですね。主が来る日まで私たちは祈り続け、そしてイエス様を述べ伝えていく、伝道していくということですね。それを続けていく必要があるということなんですね。まあ、ぜひ今日から始まる1週間ですね、もう一番チャンスの時です。皆さんが耳を傾けて来られる時期ですので、その時にしっかりとこの福音を語る、イエス様はどういうお方なんだよ、そしてもう一度来られるんだよということをですね、決して私たちは語らずには入れられないということであります。まあ、本当のクリスマスの意味をですね、本当の意義をぜひ伝えていこうではありませんか。アーメン。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もこのように日曜日の朝、愛する兄弟姉妹とともに教会に集められ、あなたからの御言葉が与えられ、感謝をいたします。今日私たちは改めてクリスマスの意味を覚え、またもう一度来られるイエス様を期待して待つことを受け取りました。今日集われたお一人お一人が、今日から始まる一週間も、また主が来られる日までイエス様を隣人に明かししていくことができますように助け導いてください。すべてに感謝してこの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。